Okay. So before we pray, I thought I would ask a think about it question as we get started this morning.
今朝メッセージに入る前にですね、考えてみてください。
What is the...
という意味でですね、質問を皆さんにしたいんですが、
What is the greatest exchange you have ever experienced?
あなたが交換したものの中で一番素晴らしい、良かったと思えたものは何がありますか？
Like for me, for example,
例えばですね、自分だったら、
When my son was in university,
私の息子が大学に行っていたときに、
He had an Apple notebook computer.
Apple コンピューターですね、ノートブックのコンピューターを持っていて、
And it broke down.
でそれが壊れちゃったんですね。
And so he took it into Apple repair.
そしてでから壊れちゃったので、Apple ストアに修理のために彼は持って行ったんですね。
And they said they couldn't fix it.
でもせっかく持って行ったのに、もうこれは修理できませんって言われちゃって。
So I'm thinking, oh, my son has no money. I'm going to have to help him buy a new computer because he uses it for classes.
でそれを私が聞いたときに、ああ困ったな、修理もできないし、でも大学でコンピューターは絶対に必要だから、ああどうしようかなって自分も親として思ったんですね。
But then Apple called my son.
でもその後ですね、Apple Storeが息子に電話をして、
He said, they said, because we can't fix your computer, we're going to give you a new computer.
もうあなたのコンピューターは修理不可能だから新しいコンピューターをノートブックをあなたに交換であげますよ。
A newer model.
でそれは新しいもっとバージョンがですねアップグレードしてあるもっといいコンピューターだったんですね。
With a new warranty.
そして、それには新しい保証もつけますよってくれたんですね。
That was a great exchange.
それは息子にとってですねとても素晴らしい交換ですね。壊れたコンピューノートブックと最新のノートブック素晴らしい交換ができた。
Amen. That's a great exchange.
それはすごいいい交換だったなって。
An old broken computer for a newer model with warranty.
古くて壊れちゃったコンピューターと一番新しいそしてまたちゃんと保証もついてるノートブックと交換できた。いい、よかったな。
But I want us to know that God has even better exchanges for us that only He provides.
でも今日私たちが知るべきことは神様はこれよりももっと素晴らしい交換というものを神様しかできないものを持っていらっしゃるということです。
So let's read our key verses today.
今朝ですね、鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
Found in Ephesians 1, verses 4 and 5.
それは聖書の中のエペソ人への手紙というところの1章の4節から5節になります。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。Even before he made the world,God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure.
エペソ人への手紙の一章の四節から五節です。じゃあ一緒に読みましょう。はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, I thank you for this time.
主よ、この時をありがとうございます。
Lord, I thank you that you are so good.
あなたは本当に素晴らしいお方です。God, それを心から感謝しています。
Lord, I pray that as we go through this new series, Lord, that we can remember that what you did, you wanted to do.
今日から新しいメッセージのシリーズに入りますけれども、それをやっていくときに、あなたはそれをしたかった、やりたいと思っていらっしゃったということを私たちが覚えていることができるように助けてください。
And it gave you great pleasure. It made you happy.
そしてあなたがそれをしたときに、そのしたことがあなたはそれを嬉しく思われたということを私たちが忘れることがないように 助けてください。
Let our minds be renewed with your word today, Lord.
そしてあなたの御言葉によって私たちの思いを新たにしてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So the title of this series is called The Great Exchange.
メッセージの題はですね、大いなる交換。
The Great Exchange.
大いなる交換。
Because God has great exchanges that only He can provide for us.
神様しか備えることができない大いなるとても素晴らしい偉大な交換というものを神様は持っていらっしゃいます。
And through this series, we're going to begin to look at some of those great exchanges that God has done for us.
そしてこのメッセージのシリーズを通してその神様がなさった素晴らしい大いなる交換、何を交換してくださったのかということを見ていきたいと思います。
The big idea in today's topic.Is that salvation has been planned from the beginning of time.
そして今日のまあビッグアイデアですねはこうなんですね。救いは時の始めからすでに計画されていたということです。
Think about this. Have you ever had friends who planned a big trip and they were planning it for months with you?
皆さんこういう経験をしたことがありますか、まあ、ある友達友人がいてその人がですねもう何ヶ月も何ヶ月もすごいこう旅行を計画してくれた。
A group of friends that are talking about making this big trip.
それがまあ何人かの友達で友人が あそこに旅行に行こうってこう何ヶ月も一生懸命こう探して計画していた。
But when it came time to buy the tickets and really do it
そしてじゃあもう計画がほとんど終わって、じゃ あ飛行機の切符を買って支払いをしようかという時になったら
Everybody decides not to go.
その計画している友達みんなほとんどみんなが Everybody、
yeah.
みんながでもやめたその旅行に行かないってこう。
You ever had friends like that? People like that? They plan something with them and then suddenly, oh, sorry, I can't go this time.
そのそういう友達に出会ったことありますか？一生懸命何かを計画して一緒に行こうとか一緒にやろうって言ったのに、土壇場になってやめたっていう。
It sounded like great plans when you were talking about it, but to actually put it into doing it, everyone decides not to.
計画をしていてそのことを話し合っている間はこれはいい旅になるとかいい計画だって思って一生懸命話してるんですが、でも実際にそれを行動に移そうと思ったらみんながやめた、後ずさりして、
oh, it's too expensive. I don't have enough time.
結局でもやっぱり高いからダメだ、やっぱり時間が取れないよとかっていう理由で、
And then on the other side,
そういうことが起こってしまった。でもまた別の時には
There's friends that never want to plan anything. It's just spur of the moment. Hey, you got time? Let's go do this.
また別の場面ではですね、こういう人もいるでしょう。全然計画をしないで、もうそのもうギリギリになってやろうっていう人が、そういう人もいますよね。
They believe that spontaneity is the best way to live life.
そういう計画をしないでその場になってやるっていう人はですね、もう自然にその場で決めてやった方がいいんだよっていうこう信念を持ってるんでしょうね。
What we say in English is that they love to do things at the spur of the moment.
ですね、まあ英語ではですね、その思いつきでやってしまうっていうね。
They make spur of the moment decisions.
ね、思いつきでとっさにその場で決めてやろうとする。
No planning involved.
もう計画も全然しない。
Let's just do it.
もういいよ、もう思いついたら行動に移そうっていう人もいますよね。
And that can be fun when it's small things.
まあそういうのはですね、まあ小さいことだったら思いつきでパッてやるっていうのは楽しいかもしれませんが。
But how many of you would want to have a spur of the moment wedding?
でもですね、皆さん思いつきの結婚式っていうのをしたいと思いますか
？Hey, I'm gonna get married tomorrow.
明日結婚するから、私の結婚式に出席してくださいってこう連絡が来たら、ハワイでやるから来てね。
A spontaneous wedding, spur of the moment wedding, wouldn't go over too well with your friends and loved ones, right?
ですね。思いつきでもこうとっさにですね、もうすぐに結婚式やるっていうふうにしてしまうと、自分の愛している家族とか友人にはまあいいものにはなりませんね。
You'd have so many people offended and angry with you.Why did you decide to do it right away?
ですね。もしとっさにやろうってそれを結婚式をしようと思ったら、周りの人が怒ると思うんです。なんでもっと早く計画して早く連絡してくれなかったのって。
I can't get off of work.
でこんなとっさだったら仕事も休めないしさ。
I don't have any time to go out and shop. I don't have time to go out and shop for a new dress.
ね、新しい、服を買う時間もないから出席なんか無理だよ。So, 言われちゃいますよね。
So maybe spur of the moment things are good for going out to dinner or lunch with somebody or...
ですからまあちょっと思いつきでじゃあどっか行こうっていうのはまあ夕飯を食べに行こうかとかそういうんだったらねまあいいかもしれません。
But spontaneity doesn't really work for long-term plans, right?
でも思いつきで何かをやろうというのはですね、長期に及ぶ計画には向きませんよね。
It doesn't really work for big decisions in life.
長期に及んで、立てるべき計画をしようとしたら思いつきではできませんし、また大きな決断、すごく自分に大きな影響を持っている決断をとっさにするということは あまり賢いことではないと思うんですね。
Is that right?
そうですよね。
You can know the value of something by the amount of time somebody spent carefully planning for it.
ですね。
You can know the value of something.
時間を
Okay, you can know the value of something by the amount of time somebody spent carefully making plans for it.
一生懸命時間を取って計画したことというのは、その人にとってとても価値がある大切なことですよね。大切なことだから時間をかけて計画をするってことが分かりますよね。
The team from Hawaii who came, they didn't come on spur of the moment decision.
この間ですね、ハワイから選挙チームが来てくれましたけれども、彼らはですね、思い出してさあ行こう、日本に行こうって言って日本に来たんではありません。
The events that we had were not just spur of the moment decide, okay, let's have a luau, let's see what happens.
この教会でいろんなイベントをしましたけれども、その日に思い出してこれをやりましょうってこと、とっさの思いつきでやったイベントでは決してありません。
But we actually spent months planning.
ですね、何ヶ月もかけて、ハワイの人たちと連絡を取って計画をしたものです。
How many people are coming? What kind of events do we want to have? What do we want to do?
何人ぐらいの人が来るでしょうか。どういうイベントがそれに向いてるでしょうか。何ができるでしょうか。何をすべきでしょうか。いろいろ考えて計画したんですね。
We spent time planning because we wanted to have everyone who came to the events to have the most meaningful experience they could have.
そのイベントに来てくれた方に本当に思い出深い意味深いイベントになってほしいと願ったので時間を取って計画しました。
We wanted to try to eliminate as many last minute decisions as we possibly could.
ですね、できるだけこうギリギリになってこれをしようあれをしようとするのは避けようと努力をしました。
Did you know that your salvation, our salvation?
そして皆さんこのことをご存知でしたか？皆さんの救い、私たちの救いは
is a product of long planning.
それは長期にわたって、考えられた計画の結果なんです。
In fact, the way to salvation was not an afterthought in God's plan.When he created man.
それはですね、救いへの道というのは神様が後から思いついて立てた計画ではないんですね。
God planned for it before he even made anything in existence.
神様がこの地上にある創造物を作る前にすでにこの救いの道を神様は考えていらっしゃいました。
Before he created the mountains and the sea.
山々や海を作る前に考えて神様が考えていらっしゃった救いです。
Before he put the first stars in space.
ですね、この宇宙に最初の星を作る前に神様が考えたものです。
Before he laid the foundations of the world.
この世界の元を作る前から神様が考えた計画でした。
God had planned for a way of salvation for every person who would turn to him.
そして神様に心を向ける人たち、すべての人に対しての救いの道を神様は計画されました。
He could do that because he is above time. He's not limited by time like we are.
それを神様がすることができた理由はですね、私たちの人間のようではないんですね。神様は時によって支配されることが、制限されることがない神様なんですね。
Everything that was created in time.
神様が作ったすべてのものはその時にかなって作られたものです。
But if you can imagine everything that's created in time, God sits above all of that.
そしてその時にかなって神様はそのものを作ったんですが、それを超えて神様はそこにいらっしゃる、時を超えて神様はそこにいらっしゃる神様です。
And so he knows everything that's going to happen.
ですから神様は時を超えた神様なので、これから将来何が起こるかということも知っておられます。
He knows everything as it's happening.
そしてそれが今現在起きていることも、何が起きているかという現在のことも神様はご存知です。
He sits above time.
神様は時を超えた神様であります。
Because he is God, he's not limited by time. Thank you. Hint, hint. God planned for our salvation even before He created the world that we live in.
私たちが今住んでいるこの世界を神様が作る前から、この私たちに対する救いの計画を神様は立てたんですね。
In Ephesians 1:3-6.
エペソ人への手紙の1章の3節から6節ですが、
It says, All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ.
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての主霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes.
すなわち神は私たちが世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。
Even before he made the world.
世界が作られる前から神様はこのことをしようと計画したんですね。
Verse 5 says, God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure.
神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。そして英語の一番最後のところにはですね、この自分の子供の、自分の子供にしようと愛を持って定めて、それを神様は喜んだ、それを嬉しく思ったって聖書は書いて、英語では書いてあるんですね。
Verse 6 says, So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son.
それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった栄光の恵みが褒めたたえられるためです。
You know, one of the recurring questions we get as Christians is, how is it that people get saved?
よくクリスチャンにこういう質問が何度も何度も繰り返し聞かれ、聞かれるんで、クリスチャンには聞かれるんですけれども、あ、何度も繰り返して、人はクリスチャンにこういう質問をするんですが、どうやって人は救われるんですか。
So getting saved is a very simple formula.
でもこの救われるというのは結構簡単な方法なんです。
Paul says in Romans 10:9, he says, If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
人はこのように救われる。とても単純ですね。こうなんですね、ローマ人の手紙の10章の9節でパウロという人が書いたんですが、彼はこう言ってますね。なぜならあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
Is that it?
それ、これだけなんです。
That's too easy.
簡単すぎるでしょ。
As hard as it is to believe, that is really what the Bible says.
信じがたいんですが、救いはこうなんですと聖書はこう言っています。
And while it looks easy on our part, it's because God planned for a very long time how to bring us salvation.
ですから、この救われるためにこうすればいいと、それを読んだら、ああ、それは簡単だ、私たちには簡単だと思えるかもしれませんが、私たちにとってその簡単である理由は、この救いということを神様は、この地球が、世界が作られる前からずっと長い間、計画をされていたからです。
It's like being a guest at a wedding.
それは結婚式に参列する、参加する、出席するゲストのようです。
When you go to a wedding as a guest, everything just looks so nice and beautiful. And
結婚式に、
everything looks so perfect.
結婚式にゲストとして行ってみるとですね、出席するときに、ああ、もう綺麗に準備してある、もう完璧だってこうね、感動しますよね。
You don't see all the weeks before that, months before that, how they had sleepless nights and trying to figure out what cake and what kind of decorations and all the work that went into preparing that wedding. We don't, you don't see that, right?
結婚式にはですね、ゲストとして行きますので、その結婚式が行われる前にも何ヶ月も何ヶ月もにかけて、どういうふうにデコレーションしようかとか、どういうケーキにしようかとか、その準備がどれだけ大変だったかってことが分かりませんよね。
And that's why it seems so easy for us, so easy to get saved is because God did all the heavy lifting. He did all the work before we were even created.
救いに関しても同じことが言えます。私たちはこうにすれば救われますね。でもその救いが簡単に思われる理由は、もう神様が長い間にかけて、計画をしてくださったからです。
Paul outlines in Ephesians,
エペソ人の手紙というところでパウロがこのように言っています。
The process of salvation for us.
それをどうやったら私たちが救われるかということをパウロが書き記してくれました。
Like he's explaining what went into it before the actual happening.
Happening of salvation. 救いがやってくる以前にどういうことがあったかということをパウロが記して説明してくれています。それはですね、結婚式が実際に取り行われる前にどのような準備をしたかということをビデオに撮ってそれを見ているようなものですね。
Because when, a lot of times when we think of salvation, we think about our own sin, our ownshortcomings before God.
ですね。救いということを考えるときに私たちは、自分にはこういう罪があるとか、こういう失敗やが犯してしまったし欠点があるってこう自分のことを考えることがあると思うんですが、
our own brokenness.
自分がどれだけ、打ち砕かれているものであるかってことも考えるでしょう。
And how we need a savior.
だからこういう自分だから罪深いから自分はそれから救われるために救い主が必要だということも考えるでしょう。
Which is true, of course.
それはもちろん本当ですね。そういうことをしますね。
We need to recognize that we have sin and need to turn to God to save us.
そうですね。自分の中には罪があるということを認めなければいけません。それを認めたらこの罪から救われるために救ってくれる救い主が必要だというところに来るんですね。
But in Ephesians, Paul is not really looking at that side of the equation.
でもこのエペソ人の手紙を書いたパウロという人はそういうところを見て いないんですね。
He looks at salvation from the like a telescope looking far behind what of the things that happened.
パウロという人はその救いというものをですね、こう間近で見るのではなく双眼鏡を通してですね、遠くから見ているような形でそれを書き記しています。
Because he wants us to know that God planned for our salvation for a very long, long time from the beginning of time.
その理由はですね、パウロが私たちにこのことを伝えたいと思っていたからだと思うんですね。それは神様はこの救いの道、救いの計画をもう長い間時間をかけて立てたものである。この実はこの世界が作られる前から神様はそれを計画していたんだということをパウロは私たちに伝えようとしています。
That should make us, that should be comforting to know that God loved us so much that he planned such a long time ago for our salvation.
それを知るときに私たちはすごく慰められると思うんですね。というのは神様は私たちを救うためにそれだけ時間をかけてこの救いの道を計画してくださったんだ。
So let's take a look at these versesAnd let's kind of unpack these verses that we read earlier.
先ほど読んだ聖書の箇所をもう一度読んで、こう少しずつ見ていきたいと思います。
The first point that I want to talk about today is that God chose you to become holy and blameless.
まず最初のポイントはですね、先ほど読んだエペソ人の手紙の箇所からの、まず最初のポイントは、神はあなたが 清く火の打ちどころのないものとなるように選ばれた。
This is the first exchange that I want to talk about. Great exchange is that God chose you to become holy and blameless.
まず最初の交換、神様がこのことをされた。それは神様はあなた方が皆さんが清くて、そして火の打ちどころのない傷のないものとなるように選んだんです。
In verse 4, it said, "Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes."
エペソ人の手紙の1章の今度は、4節ですけれども、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から愛し、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。
How can that be?
どうしてこれが、できるんでしょう?
Because Paul tells us, all have sinned, all have fallen short of the glory of God.
というのはですね、パウロは実はこう言ってるんですね。すべての人は罪を犯したので、神様から栄誉を受けることができなくなってしまった。
But yet now, in Ephesians, Paul is saying, God has chose you to be holy and without fault.
そうパウロは言ってるんですが、ここの箇所ではエペソ人の手紙ではパウロはこう言ってるんですね。キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。
And that's the first exchange that God has done. He's taken our sinfulness and exchanged it so that we can be holy and without fault.
ですからここに最初の交換が書き記されています。私たちの罪を神様が取って、その代わりにその交換として私たちを清く傷のないものにしてくださるという交換です。
Some people think, well, if God has chosen me to be blameless, then I can do whatever I want to do in life, right?
もしかしたらこのように言う人もいるかもしれません。じゃあ神様が私を傷のないものとしようと選んでくださったならば、じゃあ自分がしたいことは何でもしてもいいんだよね。
God sets me free from my sin so I can just go sin some more.
神様が私を自由にしてくれて、私は罪から解放されてるから、だったらもう解放されたものとしてもっと出て行って好き勝手に、まあ、罪もまた犯してもいいよね。
But Romans, Paul tells us in Romans that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
でもですね、パウロはローマ人への手紙というところでこう言ってますね。あなたがイエスキリストを自分の主と口で告白して、心の中で神様がイエス様を死から蘇らせたと信じるならば、あなたは救われますと。
So if we have that true beliefDetermines behavior.
そしてこのことが言えるでしょう。真の心からの信念、それ信念が行いを決めると。
Because true belief and true confession that Jesus is Lord will change the way you think and what you do in life.
というのは、心からイエス様は自分のために死んでくださった救い主であり、イエス様が自分の主であると心から信じるのでしたら、それが私たちの行いにも行動にも影響を及ぼすんですね。
For example, I can say, I believe in cleanliness. But I, cleanliness, being clean. I believe in being clean, but I never take a shower.
例えばですね、この信念が行いを決めるというポイントで、例えば私がね、体は清潔にしなくちゃいけないっていうことを信じてます。やっぱりね、体はきれいにしてなくちゃいけないねって私は信じてます。そう思います。でも私はお風呂には絶対入らないって言ったとしたら、
Do I truly believe in cleanliness if I'm not willing to take a shower?
自分はシャワーもしない、お風呂も入らないっていうことをしていたら、本当に体の清潔さは大切だということを信じてるって言えるでしょうか?
I never wash my hands.
手は絶対に洗わない。
And I have some food to give you.
私は手を洗わないけど、この手で取った食べ物、あなたにあげるよ。
Oh, I believe in cleanliness. Here, Matthew.Matthew, take this food and eat it.
手の清潔さっていうものは大切だって信じてるけれども、
I made it just for you.
手を洗いません。でもマテウス君、この私がこの手で作った食べ物を手で渡すから食べてねってあげたらどうします
See, what we truly believe will change our behavior.
ですからこのことから言えるのは、私たちが心から信じてることが私たちの行いを 決めるんですね。
So if we truly believe in Jesus, truly believe that He died on the cross for our sins, it will change what we do in life.
ですから私たちが心から本当にイエス様は私の罪のために十字架で死んでくださった救い主であり主であると信じていたらば、その信じている信仰が信念が私たちの行いに影響を及ぼし、行いが変わってくると思うんですね。
Think about it. God chose you.You didn't choose God. God chose you so you would become holy and blameless.
考えてみてください。神があなたを選ばれたのはということは、あなたが神様を選んだのではなく、神様があなたを選んで、そしてその選んだ理由はあなたを清いものとするために、そして火の打ち所のない傷のないものとするために選んだんですよ。
He didn't choose youTo give you a license to go and sin and just do whatever you want to do in life.
神様が皆さんを選んだ理由は、皆さんが出て行って好き勝手に自分の好き勝手なことをして、また罪を犯すためではありません。
He chose you to make you holy.
神様があなたを選んだ理由は、皆さんを清いものとするためです。
Holy means to be set apart.
この清いという意味は、こう分かれるという意味ですね。
God chose you to be holy, to be set apart for Him.
神様のために私たちが分かれて神様のところに行くという意味です。
To reflect Him.
そして神様を表すために。
To reflect His purity, His love, His joy.
神様の清さや神様の喜びを表すために私たちは選ばれました。
Because God has no sin.
というのは、神様には罪は一つもありません。
And even though we may sin at times, our feet are pointed towards being more like Jesus.
私たちは時々失敗して罪を犯してしまうことがあるでしょう。でも私たちがの足が向いている方向は罪の方向ではなく、やっぱり神様の通りになる、神様のようになりたい、イエス様のようになりたい、そっちの道に歩きたいという方向に足が向いていると思いますね。
And so when God looks at us, because we are in Christ, God sees us through the filter of what Jesus has done for us.
ですから神様が私たちを見るときに、私たちはイエス様を信じてイエス様の中に生きていますので、イエスキリストというお方を通して、そういうフィルターを通して私たちを神様は見てくださいます。
And so the Bible says that He chose you to become holy and blameless.
ですから聖書は言っています。神があなた方を選ばれたのは、あなたが清く、また火の打ち所のない傷のないものとなるためである。
When God looks at us, He doesn't blame us. He doesn't condemn us.
ですから神様が私たちを見るときに、私たちを責めたりとか非難したりしないんですね。
So when Satan comes to you and says you're not worthy because you've did this or you've did that.
悪魔がやってきて、お前はこういうことをしたからあなたは価値のないものだってこう言うかもしれません。
Oh, you failed. You got angry at your children. You're so worthless, mother.That's what Satan tries to tell us.
悪魔はこう言うでしょう。お前は失敗した。もう怒って子供たちを怒鳴りつけてしまった。もう価値がない母親だって、そのような責めの言葉を悪魔は言うでしょう。
But God says, No, I've chosen you to be holy and I don't blame you. You're blameless because of Jesus.
神様はそうじゃないんですね。神様は私たちのところに来て、私はあなたを選びました。その選んだ理由は、あなたが清くて、傷のない、火の打ち所のないものとなるためにあなたは選んだんです。私があなたを見るときに、キリストイエスを通してあなたを見るんですよ。
And how can you know that?
それがどうしてわかるんでしょう。
Because the Bible says that you are adopted by God.
というのは、聖書はこう言っているんですね。私たちは神様によって養子とされた。
The way that you can know that you are God's adopted child?
皆さんが自分は養子として神様の子供とされたんだということが分かる理由は、
is found in your behavior.
それはですね、皆さんの行動の中で見えると思うんですね。
We're not perfect, but when we choose Jesus,If we value God, it changes the way we live.
私たちはもちろん完璧でないので失敗も犯しますけれども、でも私たちがイエス様を信じてイエス様を選んで生きていくときに、そのことが私たちの行い行動から見えるはずです。
Because the evidence of being adopted by God, the evidence is a life living for Jesus.
神様の子とされたということが実証されるのはですね、その生き方が神様のためにイエス様のために生きているという生き方だからです。
Living a life of holiness.
それは生き方が清い生き方になっているから神様の子供とされたということが分かります。
We're pursuing to be more like Jesus. Is that right?
それはイエス様のようになって、生きていきたい、生きていくときにイエス様のようなものになりたいということに、現れます。
True belief determines behavior.
真の信念が行いを決めるんです。
The Bible says that God chose you to be adopted by Him.
聖書は言っていますね。神様はご自分の子供とあなたをしようとして選んだ。
God chooses you to be His sons and daughters.
神様はあなたを神様の息子、娘とするために選んだんです。
Have you ever been in a sports where people are picking up sides?
皆さん、スポーツの、まあ、ゲームとかですね、を見に行ったことありますか？人によってこっちのチームの見方を、自分はこっち、あっちのチームを応援するってこと。
We're going to have volleyball game, so Matheus and Shokun are going to be leaders, and they're going to pick the team. We're going to have a volleyball game, and these two are going to be captains, and they're going to choose the teams.
あ、ごめんなさい、ちょっと通訳が全然違いました。ごめんなさい。スポーツがありますね。And what?
I just said twice. We're gonna have a volleyball game.
バレーボールの試合をします。
Matheus and Shokun are gonna be the captains. And they're going two different teams.
マテオス君とショウ君がそれぞれのチームのキャプテンとなって自分のチームに入る選手を選びます。
And they're going to choose all of you to be on their teams.
で、それぞれのキャプテンですね。マテオス君とショウ君が自分のチームに入っていい人を自分でこう選びます。
Well, if you're not very good at volleyball, you're probably trying to hide behind others because They're not gonna choose me, right?
そしてまあ選ばれる立場として自分があんまりバレーボール得意じゃなかったら多分選ばれないよなと思ってこう誰かの後ろにこう隠れていないふりをするかもしれませんね。
But、
だって選ばれないから。
God doesn't look at your weaknesses or your faults. He says, I choose you to be adopted.
でも神様は私たちを選ぶときにそうやっていい人とか強い人を選ばないんですね。神様はあなたが隠れる必要がなく、あなたを、私はあなたを弱いところも見ないで、あなたをそのままで選びますよって言ってるのが神様なんですね。
He chooses you because he wanted to and because he can.
というのは神様はあなたを選びたいから選んだのであって、神様がはあなたを選べるから選んだんです。
We might say, ah!I'm gonna hide so when Matthew's turn to choose, I'm gonna here I am. I don't want to be on Shokun's team, so I'm gonna hide.
またこういう人もいるかもしれません。
Well, Matthew's turn. Here I am. Choose me.
こういう人もいるかもしれませんね。私はマテウス君のチームに入りたいから、マテウス君が選ぶ時になったら前に出ていこう。翔君が選ぶ時は翔君のチームになりたくないから人の後ろに隠れようっていう人もいるかもしれません。
But yet God chooses you because He can. You don't have to hide.
でもですね、神様は皆さんのことを本当に大切に思っていらっしゃるので
、He can and he wants to.
隠れる必要はありません。皆さんは、神様は皆さんを選びたいと思っているし、また選ぶことができる神様です。
Because Paul in Titus, he says in Titus 2:14, it says he gave his Jesus gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people.Totally committed to doing good deeds.
テトスの手紙というところの2章の14節はこう言っています。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。
He chose to make us his very own.
ご自分のため、ご自分の民にするために神様は私たちを選んだ。
And in Jude chapter 1 verse 4,
そして、ユダの手紙というところの一章の四節は、
He says, I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ.
ユダの手紙の一章の四節というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不敬虔なものであり。
Is there another one? Yeah.Yes, I did.
私たちの神の恵みを豊潤に変えて、私たちの唯一の支配者である主であるイエス・キリストを否定する人たちです。
God doesn't adopt us, He doesn't choose us so that we can live immoral lives.
神様が私たちを選んで神様の子供にした理由は、それによって私たちが不敬虔な不道徳な生活をするためではありません。
He actually exchanges our sinfulness for His purity.
神様のが私たちにくださった交換というのは、私たちの罪深さを取って、神様の清さを私たちに与えるということです。
And Paul says once more in Philippians 3, verse 18.
パウロという人がもう一つここで、こう言っています。それはピリピ人への手紙の3章の18節です。
It says, For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ.
ピリピ人への手紙の3章の18節ですけれども、というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として、歩んでいるからです。
So God chooses us, but we have to accept it.
神様は私たちを選びますけれども、私たちとしてはそれを受け入れなければいけません。
We have the choice.
私たちには選択権があります。
God wants to adopt us into His family, but we can choose to say no.
神様は私たちを選んでご自分の子供にしようと、ご自分の家族の一員にしようとされますが、それに対して、その招きに対して、私たちはいりません、ノーっていうこともできるんですね。
But when we choose yes,
でもそのような招きに私たちがはい。答えていくときに、
It will change the way we behave in life.
はいと答えるときに、私たちの人生の行いが、生活、日々の生活の行いが変わってきます。
That's the first exchange that I wanted to talk about today is that God exchanges our sinfulness for His purity and He makes us holy and blameless before Him.
ですから今日私が皆さんにお話ししたかった、まず第一の交換というのは、神様は私たちの罪というものを取って、その代わりにその交換として、神様の清さをくださると。
And we're going to talk more about adoption next week.
そして神様の子供とされました。そして来週ですね、もう少しこの子供とされたということを話したいと思います。
But isn't that a great exchange?
これってでも素晴らしい、本当に大いなると思うような交換ですよね。
I don't have to feel condemned for my sinfulness. God chose me to be holy and blameless.
私の罪深さを見るときに責めを感じる必要はないんですね。というのは神様は私を選んで、罪のないものとされているからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can have life through Jesus Christ.
天のお父様、ありがとうございます。というのは、私たちはイエス・キリストを通して命を持つことができるからです。
Thank you that you will take away our sinfulness and make us holy through Jesus Christ.
そして、私たちの罪を取り、イエス様を通して私たちを清いものとされるから感謝します。
Lord, I pray that there would be no condemnation, Lord.
そして、責めがないことを祈ります。
But that we would receive that exchange with joy and thankfulness, Lord.
そして喜びと感謝の心を持ってあなたからのその交換を自分のものとして受けることができますように。
Lord, let that word be sealed in your in the people's hearts today, Lord.
そしてこの言葉がここにいらっしゃるお一人お一人の上に心の中に入りそれが封印されますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。
Amen.